貧困の連鎖の中で虐待という言葉も先生のお話の中から出てきたんですけれども、
はい、
この虐待という問題、岩手県の現状というところはどうですか？
これが本当にびっくりするくらいなんですけれども、岩手県におけると虐待を調べたところですね、岩手県の児童福祉課担当課ですね、であともう一つが一関、あと宮古、この3つの児童相談所がございます。でそちらでのデータですと、平成26年が474件ですね、平成26年度の虐待相談件数で、これは平成25年に比べて59件増えてます。いまだにこういう相談、あとは相談のない、もしかしたらばもっと下のレベルでの虐待というのも起きているかもしれません。
今岩手県では小山先生たちのように、まあ、産科医療機関で行えることというチェックを行っているそうですが、はい、
と岩手県の産婦人科医会でと推奨していることが、産科医療機関 で産後の特に女婦さんに対してとスコアリングをします。そのスコアリングというのはどういうのかというと、気分的な、まあ、簡単に申し上げますと鬱的な症状があるかどうか、あとは相談相手がいるかとか、そういうと気分のムラ、もしくは気分の沈みがちな状況を早く把握するというチェックリストをと配布してます。でさらにと育児支援チェックリスト、赤ちゃんへの気持ち質問表というのをとお渡しして、でその方の今心理状態、あとは子育てがのサポートが必要かどうかというのを判断しているのを岩手県では行っています。
先生もやはりあの妊婦さん、またあの出産後のお母さんと実際にお話をしていると、もうその部分だけで見えてくることっていうのは、また感じることというのはおありになるんですか？
最近は特に多いですね。やはり10代の方もそうなんですけども、30代以降、35から40代の方のと産後のうつ病に近いような症状を呈している方がいらっしゃいます。実際にで子育てをどうしたらいいかわからない、もしくはケースワーカーの方に相談したい、でもっと、まあ、症状が顕著な場合には児童相談所の方に相談したいというと方は年に何年かはいらっしゃいますし、特に震災後は増えてますね。
では先生、あの虐待という面で考えていきますと、はい、虐待が起こりやすい環境というのはどういう環境でしょうか？
一番はご夫婦が仲良くしていただかなければいけませんよね。そういう夫婦間の問題、あと経済力の問題、あとはご本人の育児の知識の問題、あとは、まあ、相手の方、ご主人もしくはパートナーでもよろしいんですけれども、その方が子育てに対してのとサポート能力で、まあ、周りの方もそうですし、あとはご本人のと愛着をのその形成を阻害するような望まない妊娠と、先ほど申したと不妊治療で子育てとのギャップ、あとはこれは本当に一番嘆かわしいことなんですけれども、赤ちゃんの異常ですね、先天性の疾患を持った赤ちゃんが生まれた場合にその子を、まあ、拒否してしまう、一時期的に、でそれが徐々にまた愛着が出るとは思うんですけれども、あとは早産で生まれた場合にどうしても母子分離っていうのが発生しますので、お子さんが NICU って新生児治療室に入院します。そうすると離れる期間が長いので、なかなか自分のお子さんとして触れることができない、ままならぬ状態、そういうことが負の因子としてあるのではないでしょうか。
現在対策というのは取られているんですか？
まず岩手県レベルで言いますと、岩手県の福祉総合相談センター、あと一関の児童相談所、宮古相談所に相談していただくということもございます。あともう一つは、岩手県での NPO シングルマザーフォーラムというのが、児童のサポート、あと養育費のとどのように工夫したらいいかというアドバイスですね、それを調べることができます。それが岩手県の 方が代表者なんです。まあ、ホームページで探していただくということもありますし、国として最近安倍首相がご自分の目で見に行かれた189いち早くですか。でそれで子育てもしくは虐待、まあ、通報というまではいかなくても、もし虐待を見かけたような方たちがそちらの方に連絡していただければ、何らかのサポートを受けていただくことができると思います。
今年の7月から始まった全国児童相談ダイヤル、今どれぐらいの方がダイヤル番号を覚えてらっしゃるかというところ、もう本当に分かりやすい番号ですので、189、いち早くというこのダイヤル設立の思いが伝わってくるような番号ですけれども、はい、一緒に覚えていただきたいと思います。さてマイナスの連鎖のお話がいっぱい出てきましたけど、はい、打ち勝っていくためのプラスの因子、先生どういったものがあるでしょう。
ご本人自体も私が申し上げた情報は少ないんですけども、せっかくスマートフォンをお持ちになってますので、はい、調べていただくということも必要ですし、あとは、まあ、本来は母親、お子さんにとってはおばあちゃんに当たる方ですね、あとご家族、あとはお友達、そういう身近な方たちとの、まあ、相談してで支援を受けるということが恥ずかしいことではないということで、まず打ち明けるということですね。でもし時間がありましたらば NPO とかサークルとかを調べてそちらの方にも参加していただければいいかと思います。
子どもたちの未来を心配しているのは参加のお医者様たちだけではなく、新生児集中治療管理室 NICU の皆さんも今取り組みが始まっているということですね。
そうです。と私たちは NICU の医師と、まあ、週1回相談してるんですけども、やはり NICU の医師からの悩みとして、なぜかと低周性体重児が虐待を受けてと病院に来てるっていう、まあ、疑いだとは信じたいんですけども、そういう子がいらっしゃる。で今後そういう子たちもしくはご家族に対してサポートをどうにかできないかっていうのを NICU のドクターも憂えてます。
これから早急にこういった対応が取られていくことっていうのをね願ってやみませんが、最後に小山先生からリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
まあ、私が申し上げることではないかもしれませんけども、皆さんに知っていただきたいキーワードが貧困の連鎖と愛着形成行動の崩壊ですね。徐々に崩壊しつつあるという感じてます。でもしそういうキーワードをテレビ雑誌スマートフォンなどで見かけた場合には、ぜひと皆様も目を通していただきたいんです。本当にこれは世界の問題ですの で子どもの貧困化、あと若い女性の貧困化ですね、これ自体が日本の課題でもありますので、とこういう問題に直視して県民国民が関わること で次の子どもとの間に愛着が生まれることをと本当に願ってやみません。